はい、番組の前に告知をさせていただきます。
お願いします。
3月頭から4月30日までクラウドファンディングをやっておりまして、
はい、
今目標金額に対して 68% のご支援が集まっている状態です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう133名の方にご支援いただきまして、もう本当に本当にありがたい状況です。
本当にありがとうございます。
はい、
でもうあと残り2週間ほどとなってきましたので告知音源を取らせていただいております。
おります。
実際クラウドファンディングをしつつ先週から開講しましたけどどうですか？
はい、先週開講しまして、早速たくさんの資料の申し込みをいただき、相談会で親御さんと相談をして、そして今日ちょうど子供と初めてお話をしたところで、
おお、
いやいいねやっぱり
そうでしたか。
あのね、これはとてつもない力と可能性を感じてる。
どういうところに？
ね、ずっと今日お話をした子供は8ヶ月間学校に行けてなかったんだって、だけどやっぱりね、応援をしてくれる大人がいて、で全力で味方するからねって、一緒に頑張っていこうねっていう話をすると、やっぱりね、頑張りたいっていう気持ちが出てくるのよね。
そのもう初日から？
そう、初日から。でお家の人もやっぱりその変化とか、子供がこういう風に頑張ろうと思っているんだっていうのを感じて、すごいね、安心した表情をしてるのを見て、
へえ、
まあ、いろんなねメソッドとかを使うし研究とかも使うんだけど、一番はもうこうやって応援をしてくれる味方がいるっていうこと自体がもうとてつもない価値あるんだろうなっていうことを感じて、今ちょっと感動してる状態だね。
ちょっと告知やけど普通に気になったこと聞いてもいい？
ぜひぜひ。
いや、そのさ、お子さんはさ学校に行けてなかった状態で、コンコンっていうところがあるから話聞いてみなって、心の状態というか心のコップははるかの方に向くものなんだ。
ね、最初はやっぱり緊張してたみたいで、もう面談始まる40分前ぐらいからずっとそわそわしてたって話が、で最初に初めましてって挨拶した時は表情は硬いんだけどさ、やっぱりもうどっからどう考えても味方であると、もう絶対に一緒に頑張れば大丈夫だからねっていう安心感とか、何をどう頑張ればいいかっていうのを明確になったりとかしていくと、やっぱりその子もどんどんお話ししてくれるようになって、最後は一緒に頑張りましょうって言ってくれて、
へえ、
なんか嬉しいねやっぱり。
すごいね、
す
ごいことになるね。
一人目がこの子でよかったなと思って、すごい嬉しい気持ちだね、
はあ、というようなフリースクールをやっていきますので、
はい、
ぜひご興味のある方は概要欄にクラウドファンディングのページを貼っておきますので、
そうですね、
チェックをお願いいたします。
お願いします。あのクラウドファンディングのページを実はティーチャーティーチャー村の純木さんとか幸恵さんとか、いろんな方々の協力のもと作っていて、あの僕たちのこれまでの経緯とか思いとか、あのどうやって解決するのとか、本当いろんな情報がたくさん詰まってるページになってるので、見ていただくだけでも本当にありがたいし嬉しいので
お願いいたします。
ぜひお願いします。
それでは今日の回は、
はい、
アサーショントレーニングの回ですね。
アサーショントレーニングです、
はい、
いや、いい回になったね。
それではお聞きください。どうぞ。
OK です。
いや、そろそろこれを配信している頃にはあれが終わってる頃なんじゃない？
何が終わってる？
花粉症。
いや本当にお疲れ様です。いつも花粉症にも耐え
ね、力強く生きてますよみんな。
本当にありがとうございます。
でもこういうありがとうって思えるのだとしたら、花粉もいい仕事してるよね。
本当やね、
ありがとうってことやね。
杉花粉のおかげで一つまた感謝が、生まれました。ありがたいね。
どうなんだろう、
変な怪しい番組ではありませんので、
はい、怪しい番組ではございません、
ございませんので、
できるだけいろんなことに感謝をしていこうとしている番組ではございますが、
はい、今日もお祈りしながら始めていきましょう。
怪しいな。始まりました、ティーチャーティーチャー
よっ。
ひとしです。
はるかです。
この番組は世界中を回る先生のはるかとポッドキャスト番組のプロデューサーをやっているひとしの2人で子育ての悩みを納得するまで考えていくポッドキャスト番組です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は何でしょう。
これはひとしと一緒に練習したいことだね。
おお、ありがたい機会ですよ。またこれは。
はいはいはい。
なんだろう。
今日のお題は、うん、言いたいことが言えない子っていうテーマなのよ。
ああ。
これどうひとし。言いたいことを言えるタイプ。ガンガン。
えっと。
うん、言えないよね。うん、言えないよね。そうよね、やっぱり。
そうね、
うん、これ難しいよね。言いたいことを言うっていうのは。
言いたいことを言うは難しいね。俺はね、
うんうん、
最近は言えるようになってきましたよ。
あー、そっかそっか。いや、ひとしそうよね。ガンガンうまいなと思いながら。
もともとは全く言えなかった、本当に。
はいはいはいはい。多分今リスナーさんの半分は、
うん、
わかるわかると思ってて、
うん、
半分は言いたいことなんで言えんのって思っとうと思うよ。
あー、今言える人と言えない人が今いるのか。
いると思ってて、
うん、
やっぱこれ言えない人の気持ちを考えたりとか、
うん、
どうやったらじゃあ言えるようになるんだっけとかっていうのを建設的に考えることが、
うん、
お互いにメリットあると思うよね。
はいはいはいはい。
よね、あるよね。
あるよね。
だからどちらにも聞いていただきたくて。
はいはい、
うん、
あのね、
うん、
意味付けがうまいね。
いや、そう思うよね、
うん、
結局なんで言えんととか言ったってさ、ずっと萎縮しちゃうだけだし、
うん、
それでさらになんかコミュニケーションうまくいかないだろうし、
うん、いや、それが大事なんだよね、
うん、
あ、ちょっとこの人もしかしたら言いたいこと言うのが苦手なのかなって思ったら、
うんうんうん、
じゃあ言いたいこと言えるようにどういう風に接したらいいかなって考えるのが大事で、
うんうんうんうん、これ1個目のメッセージとしては、
うん、
まあ、普通に言えばいいじゃんができない人がいるっていうのはまず理解できるっていうのはかなり1個目のメッセージとしていいのかなと思ったね。
確かに。
ということでちょっと相談内容をぜひね、紹介していただければと思います。
はい、行きましょう。今回の相談です、
はい、
長男は小学校1年生の子なのですが、
はい、
友達や学校の先生に言いたいことを言うのが難しいみたいです、
うんうんうん、
最近クラスで自分の縄跳びがなくなっていて、私母に話をしてくれました、
はいはいはい、
教室は探した、友達が間違って使ってない、
うん、
先生に聞いてみたらと話したのですが、恥ずかしい、場の雰囲気が悪くなる、先生に怒られるかもと言って結局聞くことができず、縄跳びも見つからず新しいものを買いました、
はいはいはい、
この前も給食の帽子がなくなっていたことがあり、その時も聞くことができず、友達が間違えてたと言って返してくれたので解決はしました、
うんうん、
他にも嫌なことも嫌と言えないみたいです。私も言いたいことが言えない性格です、
うんうん、
子供を産んでからはだいぶ強くなりましたが、こういう時に最初はなんで聞いたらいいよと本人には話していましたが、本人は聞くことが嫌みたいなので、今後どう対応したらいいですか、
うん、
無理に言いたいことを言えるようになる必要はないかなと思ってはいますが、
うん、
対応方法がわからないので教えてください。ちなみに次男も似たような状態です。
そうなんよね。いや、結構これはね、
うん、
教師をしてる時も多くあったシチュエーションで、
うーん、
親からしたらなんで言わないのっていうようなこととか、
うん、
そういう先生もいた。なんで言えばいいじゃんみたいな、
うんうんうん、
あの、言ってくれないと分かりませんみたいな、
うん、
なんかそんなやり取りって結構あって、
うん、
なんかそれに自分がこうぐさぐさ来てたんだけど、
うん、
あの、師匠の言葉があるんだよね。たまに出てくる師匠の言葉、
あの、はるかが最初に教員になった時に、
うんうん、
メンターみたいな形でついてくれた、
うん、
30個40個上の先生。
そうそうそうそう、今でも定期的にお会いして
言ってたね、
いろいろアドバイスもらってる方なんだけど、まあ、その方がね、あの、教育に対してすごくプロ意識を持ってる方で、
うん、
忘れられない言葉があってさ、
うん、
子供に対して A とか B とか C とか成績つけたりするよね、
うん、
あれはね、子供ができてないんじゃないよって、
うん、
あれは教師の自己評価なんよって言ったよ。
へえ。
ちょっとどういうことですかみたいな話聞いてたら、うん、教育者っていうのはこの人ができるできないっていうのを評価するだけじゃなくて、
うん、
自分の指導が適切だったかどうかを自己評価してこの指導を改善し続けるのが教育者なんよっていう話をしていて、うん、
大事。ちょっと待って、うん、あ確かになって思われた方多いかもしれない、
うん、
特に仕事でマネジメントする側の方はやっぱ部下に対して評価をつけるわけよ、うんうん、3ヶ月に1回とかで、
うん、
それは自分の教育に対するフィードバックっていうのを分かりつつもその視点結構抜けそうだなと思って、
あやっぱそうよね、うん、そうぜひ、いやこれはなんか教育者が悪いとかっていう話じゃなくて、
そうね、
そういう心の持ちようだと、うん、まあ、教育者として成長できるということで、
そうね、そうしろというわけではございませんので、
うんうん、はい、教えてくれた言葉を思い出してさ、だからこの子はうん、あできてないねって なんでこんなできないのっていうふうに言われるよりもやっぱり、
うん、
あここをこうしたらいいよっていう提案ベースで、そして一緒にやってみようよっていうトレーニングをすることができれば、
うん、
力つくんだよってことを今日お伝えしたいなと思っておりまして、
はいはい、
題してアサーショントレーニングをしましょう。
お、トレーニング系の企画なのこれは。
はい、アサーショントレーニングというのを紹介させていただきます。
嬉しいわ。
アサーションって聞いたことある？
ないな。何ですかアサーション？
アサーション、まあ、主張っていう風に言ったりするんだけど、
うん、
アサーショントレーニングっていうのは具体的に自己主張をするトレーニングで、
うん、
もうまさにこの子みたいな自分の気持ちを表現できない子が相手も自分も尊重できるちょうどいい言い方とか振る舞い方を知るっていうトレーニングなんだよね。
なるほどね。
でこれはね、ひとしがかなりもう身につけてるなって思って見てたんだけど。
本当？
そうそうそう。例えばさ、
うん、
ひとしは今まで言いたいこと言えなかったっていうのがあったわけやん、
うん、
だけどなぜそれが言えるようになったのかっていうと、
うん、
やっぱり言い方とか、
うん、
あここでこんな風に言ったらいいんだっていうのをきちんと分かったりとか、
うん、
学習したからできたことなんじゃないかなと思うけど、どう？
そうですね、それはあるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
今はティーチャーティーチャーとかやりたい活動の中では、
うんうん、
自分のことを主張するのが結構得意になってきたかもしれないけど、
うん、
プライベートでコンビニ行って、
うん、
アイスコーヒー頼んで受け取って歩きながら飲んだら、
うん、
カフェラテだったっていう時とかは、
うん、
言わない。その妻にね、
うん、
いやいや いいなよって言われるけど、いっかってなる。
なるほどね。それは言いたいけど言えないの、それともまあいいかと思うの？
あごめん、これまあいいかって思ってるわ。
いやそう思うよ多分。
今の例は良くない例でした。
人種は多分ね、寛容な性格が出てるのかなって思ったりもしたけど、
そのベクトルではないんですね。言いたいけど言えないですからね。
そうそうそう、はい、
そうでした。
ひとしのメールとか一緒によく、うん、一緒に混じってしたりとかするやん。
あ俺と誰かのメールにはるかも CC って入ってるね。
あそうそうそうそう、やっぱその時人にこう要件をお願いしたりする時に、なんていうのかな、この要件の仕方を知らないと、
うん、
どうやって要求したらいいのか分からなかったりとかするやん。
なるほどね。
そうそうそう。でもこのアサーショントレーニングの学術書を今日読んで話をしてるんだけど、
うん、
マイケルソンさんって方は、
うん、
社会スキルっていうのはすごく重要で、コミュニケーションスキルとかね。
そうですよね。
そうそう、すごく重要で、これができない人には大きく2つあるんだと、うん、
へ
え。1つはうまくやるのに必要なレパートリーを持ってないんだっていう。そうだから、レパートリー持ってそれを使うスキルさえ持てばできるようになるんだっていう考え方。
はいはいはい。
でもう一個はレパートリー持ってるんだけど、まあ、不安とかが邪魔してそれができないんだって。
まあ多いと思うよ。
うんうん。でこれ2つあるんだけど、
うん、
どっちにしろね、まあ、不安っていうのは、
うん、
そのスキルを持つことによってカバーすることができる場合が多いじゃん、
うん、
例えば今不安になった時に、不安だけどこういうやり方をすれば大丈夫っていうのを分かってればさ、その不安を乗り越えられるっていうこともあるから、
うん、
だからどっちにしろレパートリーを持っていくことは不安を乗り越えることにもなるし、
うん、
まあ、特定の反応ができないっていうような困り感を克服することができるから、
うん、
やっぱり練習すること大事だよねって話をしてるんだよね、
うん、練習しましょう。じゃあ、
まあ、補足としてさっきあの不安の克服についてはスキル持ってもできないっていう人がいると思うから、
うん、
まあ、それに関しては系統的脱監査法っていうその、う
ん、おちょっと難しい言葉が急に
ちょっとまた別の機会に
あ置いときましょうか。
そうそう、まあでもスキルを習得することが不安を乗り越える力にもなるっていうのはあるから、
そうですよね、
ぜひ練習していきましょうっていうことだね。
うん、どうするんですか。
で、まずちょっと一緒に例を挙げながら考えていきたいんだけど、
うん、
例えばね、あの上司にこの後飲みに行かないって言われましたと、
うん、
状況としては、
うん、
ちょっと仕事がかなり溜まっていて、
うん、
飲みに行ったらかなり困る状態です、
うん、
さてどんな風に断りますかっていう話なんだけど、ひとしだったらどう対応するだろう。
そうか、
じゃあちょっと、イメージしてね、
うん、
はい、じゃあ上司をイメージしてください、
うん、
結構こわもての上司です。
はいはいはい、
はい、こわもてバリバリの上司に、ひとしくん、
はい、
あもう仕事終わったろ、
はい、
はい、じゃあこの後飲みに行こう。
いやもうちょいやるんすよね。
あ、ほんと、じゃあ、待っとくよ、待っとくよ。
あ、いや、あの、待たれたりとかってなると、ちょっと、あの、終わりがね、見えないので、あの、
あ、そうなんだ、そう
はい、あの、うんうん、行けたら行きます。
あ、行けたら行くんだね。
はい。
あ、じゃあ待ってるよ。あー、お疲れ、あとで、ね。
ちょ、あの、待ってください、不安を残したまま終わってしまった。
ごめんごめん、ちょっと強めの設定で言ってしまいましたが、
でもね、俺はよく最初入った会社でもあったけど、
うん、
なんかかなり理解があったから、
う
ん、
あそっかそっか、
すいません、もうやっぱ仕事今日あるんでとかって言ってた普通に。
あそっかそっか、あそれがじゃあもう自己主張みたいなものはきちんとできる状態だったんだね。
そうだね、そうだね、
ほんほんほん、だ今みたいにあのきちんと理由説明したりとか、
うん、
あの自分のことも相手のことも尊重できる主張の仕方を、うん、まあ、アサーティブって呼んだりして、
うん、
あのまあ、例として挙げられてたのが、
うん、
あの YouTube みずほ TV っていうアサーショントレーニングの動画を流してる YouTube があったからその例から撮ってるんだけど、そう、実は今手持ちの仕事が山積みなんですって、
うん、
まず自分の状況を説明して、
うん、
で先輩の誘い嬉しいんですけど今日はお断りしたいです、
うん、
でまず相手のことも尊重していて、
うん、
で来週は仕事も一段落しているはずなのでよかったら誘ってくださいっていう風に、
うん、
最後自分で解決の提案もできるっていう、
うん、
まあ、こういう主張の仕方だったら、
うん、
自分も相手も尊重できる主張の仕方だよねっていうことを言ってたんだよね。
なるほど、方法論としては、理由をちゃんと述べる。
そう、自分の困りこととか状態を表現できていて、
うん、
それが自分ができる解決策も提案している状態だったら、
うん、
気持ちがいいコミュニケーション取れてるよねっていうのを、
そっかそっかそっか、
ここでは例として挙げられていたんだよね。
来週だったらとかってそういうことね。
うんうんうん。でさ、これが主張的アサーティブな答え方だよっていう風にあるんだけど、
うん、
一方でこの2つだとうまくいかないよねっていう方もあって、
うん、
それが1個があのもう断れずに はい行きますって言っちゃうパターン、
うんうんうん、
これはあの自分は我慢して主張できなくてストレス溜めやすいですよって、
うん、いやあるよ。
でこれだと相手はいいかもしれないけど自分がきつい状態だから、
うん、
ちょっと主張の仕方変えてみようかっていう、
そうよね、
話があるわけ。
かなり多くの人がこれとも思う。
ああそうなのかな、あの教師してるとやっぱ半分半分ぐらいに見えたけどね、
うん、あそうなんだ、
まあ、構造上ね上司と部下っていうのが、
ね、
あるから若干断りにくいっていうのは
とかはあると思うな、
あるかもしれないけど逆に、
うん、
まあ、衝動的に強く拒否する人っていうのもいて、
うん、
まあ、これはさっきのは消極的だとしたらこっちは攻撃的で、
うん、
あの飲み会に行く余裕なんてありませんよっていう風にこう強く答えたりとかする、
うんうんうん、
でこれは自分の要求を通したいとか、
うん、
こうすべきだとか絶対こうだみたいな、
うん、
まあ、この強い主張でも相手を尊重できてなくてうまくいかないよねとか、
そうやね、
そうそうそう、で割とまあ子供で困り感抱える子っていうのは、
うん、
この自己主張の仕方みたいなのがすごくレパートリーとして少ないから、
うん、
まあ、このレパートリー増やして一緒に練習していきましょうっていうのがこのトレーニングの、
へー大事、これ子供のうちから できるのは大事やね。
そう、大事よね。
だって、
うん、
今のさ、自己主張はできず、
うんうん、
はい、行きますか、いや、絶対に嫌です、行きたくないですっていう、子供の時この2つしか俺なかったんやけど。
ああ、そうよね。そう、確かに自分もそうかもしれん。
そんな、なのに建設的なこう、うん、断り方というか提案の仕方を子供ができるようになる。
そうよ。
マジ？
いや、これさ、あの教育者っていいなと思うのがさ、
うん、
教育者ってこう教える立場やん、
うん、
で何を教えるかっていうと社会に出た時に必要な力を教えるわけやん、
うん、
こんな美味しいポジションある？
どういうこと？
いや、一生懸命社会に必要な力とは何かっていうのを学者さんが研究してくれててさ、
うん、
体系づけてて教え方まで、
うん、
でそれを子供に教えるっていうのは自分がめっちゃ成長するやん、
うん、
で自分もアサーションそんな得意じゃないから、
うん、
今回の勉強がすごく面白くてさ、
はいはいはい、
そうそう、これを子供にフリースクールで教える中で、
うん、
すごく自分も成長するなと思いながらそう、だから親御さんもこれを子供に教えることで、うん、親御さんにとってもあの学びになるんじゃないかなと思ったり、
確かに
したん、ね、ちょっと待って、猫ちゃんが入りたすぎて窓をガシガシしてて音がすごい、ちょっと待って。
嘘、
猫癒されん？
猫ちゃんね、
猫大事、
いつもミーティング中周りうろうろしようよね。
そう、なんでこんなに一緒にいたいと思ってくれるのって。
ああ、確かに、
めちゃくちゃ横にいてくれるやん、うん、わざわざこっち来てちょこんと横にいて座るだけ、
うん、
これでいいやん。
超大きい、うん、重たい猫ちゃん
かなり体重は増えておりますが、
タヌキみたいな感じの猫ちゃん。
そうそうそうそう、みんなうち来たらびっくりする、でかっつって、
重い重い。
そうそう、重たい、
いなくなったかな。
そんなこともありながら、そう、はい、で、どうするのかっていうことなんよ。
うん、何をどうするかっていうと、ちょっと待って、飛んじゃった。
まあ、どういうふうにレッスンするのかっていうことで、
はいはい、レッスンをしていくんですね、はい。
まあ、簡単に言うと、こう学術的な手順はあるんだけど、
うん、
すごくざっくり言うと、
うん、
モデリングって言って実演してみせて、
うん、
で、まあ、そのリハーサル一緒にやってみようって、
うん、
そのシチュエーションを作って、
うん、
でどこが良かったかっていうのをとか何ができてるのかっていうのをこっちがフィードバックして、
うん、
で違う状況をで練習するみたいなことなんよね。
まあ模擬練習というかね。
そうそう、練習するのって
そういうことね、
めっちゃ大事なんよ、
うん、
でこの間あの子供と、まあ、面談の時に話すことがあったけど、
うん、
あの言いたいこと言えなかったんですって言って、
うん、
で結局あの学校に行けませんでしたって言うから、
うん、
あ、じゃあ次そう同じシチュエーションになった時の、
うん、
何言うか練習してみようよって言って練習するやん、
うん、
でそしたら次の日あのこれ言えましただから行けましたとかっていう風になるわけなんよ。
うーん、
だからやっぱり適切に教えて、
うん、
まあ、練習してそれをやってみるっていうところまですればアサーションもできるようになるから、
うん、
ぜひやっていければなと思うんだけど、
うんうん、
あのアサーショントレーニングぜひ気になる方は見てほしいんだけど、まあ、いろんな方法があります、
うん、
あの断り方もそうだしお願いの仕方とか、
へえ、
あとは異議を唱えるとか、
うん、
相手を褒めるとかまであのきちんとあるので、まあ、いろんなスキルベースであるから気になる方はとは思うんだけど、
うん、
今回はあの縄跳びがなくなったんだってねこの子、
うん、
それでちょっと練習してみようか。
はいはいはい。自分が子供で、
うんうんうん、
縄跳びがなくなっちゃいました。
そうそうそうそうそうそう。で、やっぱ縄跳びがなくなったんだねって、
うん、
この時になんで言わなかったのとか、うん、縄跳びがなくなったって言えばいいだけじゃんっていうだけじゃやっぱり乗り越えられない。
うん、
だから一緒に練習しようって。
うん、
で練習すれば学校で困ることも減るし、
うん、
まあ、先生にお願いしやすくなるから一緒に練習しようよっていう風な感じで、
うん、
一緒にやるスタンスでいけばいいのかなと思っていて、
はいはいはい、
でその時に大事なのが、
うん、
やっぱどんな風に言うのかっていうのを教えてあげるのが大事よね、
うん、
だからあの先生相談があるんですけどって今相談してもいいですかって、
うん、
で縄跳びをなくしてしまって休み時間一生懸命探したんですけど見つけられませんでした、一緒に探すの手伝ってくれませんかっていう風に言ってみる、
うん、
でそれを真似してみようよっていう風に言ってあげればよくて、
うん、
でこの時に、まあ、一回こんな風に言えばいいんだよって言うんだけど、
うん、
まあ、その時の何がポイントなのかっていうのをきちんと子供に教えてあげれば子供は把握できて、
うん、
で何がポイントかっていうとまず丁寧にお願いすることで相手を大事にできるよねとか、
うん、
あとは何を手伝ってほしいのかっていうのを具体的に伝えるとか。
うん、今回だと一緒に探すのを手伝ってほしい。
そうそうそうそう、うん、よくあるやん、子供がさ、お箸とか、
あ、トイレ
とか、そうトイレとか、あと先生はトイレじゃないよとかさ、うん、そんなやり取りとかあると思うんだけど、
あるね、
そういう返し方もあるんだろうけど、うん、まあ、普通にこうやって言えばいいんだよって教えてあげればいいのかなと思ってて。
なるほどね。
具体的に何をしてほしいのか伝えるといいんだよって、
うん、
で最後に、まあ、助けが本当に必要であるってことを伝えた方がやっぱり気持ちよく協力してもらいやすいよねって、
うん、
あの先生一緒に探してっていうだけじゃなくて、
うん、
あ、一生懸命探したんですけど見つけられなかったんですよねっていう、この、
うん、
本当に困ってることを伝えることで相手が協力しやすいよねとかっていう、
うん、
このポイントをきちんと教えてあげることで子供はそれに伴って言う練習するじゃん、うん、
なるほど。ポイントは、丁寧にお願いする、
うんうん、
と手伝ってほしいことを具体的に言う、
うんうん、
っていうことか
と、まあ、助けが本当に必要だってことを伝えるっていうこと。
なるほどね。
まあ、そんな感じで、うん、いろんなこうアサーショントレーニングには技法はあるんやけど、
うん、
まあ、このスキルとかをこうみんなに伝えてやってもらいたいとかそういう話じゃなくて。
あ、そういう話じゃないの。
あ、そういう話ももちろんね、アサーショントレーニングを学んでするのもいいと思うよ、
うん、
でも結構これって教育者がやることとか、まあ、そう専門家がやることかなと思って。
あー、なるほどね。
そうそう、技法を話し出してこういう技法はこうですよって言い出したら結構もう重たくて。
はいはいはいはい。
まあ、伝えたいことが一個明確にあって、
はい、
まあ、こんな風に、まあ、子供が困っているんだよって相談する時があるやん、
うん、
その時に、まあ、このアサーショントレーニングのメガネをかけておくと、
うん、
まあ、なんでできないのとか、
うん、
普通に言えばいいじゃんとか、
うん、
あ、できないんだねとか、そんな風に評価してしまうんじゃなくて、
うん、
あ、じゃあ一緒に考えて練習してみようよって言える立場を取れるのがすごくいいなと思ったんよね。
うん、あ、深いね。
大事やない、これ。
このアサーショントレーニングを学んで実行できることよりも重要なことは、
うんうんうん、
今言った、なんだ、できない人を応援する立場を取れるようになること。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、これは、あ、コミュニケーション苦手なんだねって切り離してしまうんじゃなくて、
うん、
あ、スキル身につければ結構ある程度はできるようになるんだねって思っておけば、
うん、
あ、じゃあ一緒に練習してみようよっていう、この、
なるほど、
応援する立場を取れるっていうのがかなり大きいと思ってて。
確かに。
そう、あのアサーショントレーニング最初に大事な考え方として、
うん、
相手も自分も大事にする主張の仕方とか、
うん、
振る舞い方っていうのを一緒に考えていこうっていう風なさ、この前提さえ共有して考えていけば、
うん、
あ、じゃあこう言えばいいかなとか、
うん、
もしくはこっちからこう言えばいいんじゃないのっていう提案ができるし、
うん、
まあ、なんかそんな感じで一緒に練習しようよっていうスタンスで関わることができれば、うん、かなり変わるんじゃないかなと思うよね。
なるほど。
なんかここでなんていうんかな、応援する立場になるっていうのは、
うん、
うん、なんて言うやろうね、なんというか、
応援する立場になるっていうのは、
ここはちょっと難しいんだけど、
うん、
教えて終わりじゃないよ。
はいはいはい。
まあ当たり前やけどね。当たり前やけど、教えて終わったらできんや。
うん。
で、教えて終わって、はできなかったんだね。だったらなんかあんまり、
うん、
いい教育じゃないなと思っていて、
うん、
教えた時に、あ、できるかどうか、じゃあ一緒にシミュレーションしてみようよっていう風に、
うん、
一緒にシミュレーションすることがすごく重要で、
うん、
じゃあパパが先生の役やってみるから、
うん、
ひとしくん今言ったようなことやってみようよっていう風に、
あ、縄跳びをなくしちゃって、
うんうんうんうん、
なくしちゃった時にどうするかを一緒にやると。
そうそうそう、この子は縄跳びなくしたって言ったんだったから、
うん、
あ、じゃあ縄跳びなくした時の練習してみようよっていう風に、
うん、
実際に一緒に練習してみる、
うん、
これがめちゃくちゃ重要で、一緒に練習してできるようになったら、
うん、
あ、じゃあできるやんって、じゃあ明日言ってみようって言って、
うん、
でそれでできたらもうハイタッチしたりとかさ、
うん、
一緒に喜んだりすることができたら、これは結構いい立場で子供を応援できるんじゃないかなって思ったんよね。
なるほど。アサーショントレーニングは教育分野ではやられてるの？これは学校とかでやるの？
そうね、学校でやるっていうよりは、
うん、
結構通級教室とかで、
うん、
あの主張が苦手な子とか、
うん、
自分の思ってることが言えない子とか、逆に自分の主張だけしちゃう子とかに対して 自分も相手も大事にする主張の仕方を一緒に練習しようかって言ってやる。
なるほど。
で、まあ、いっぱいあるんよ。
何が？
そのシチュエーションが、
うん、
例えば今日みたいに相手に要望するっていうレッスンをしたりとか、
うん、
相手からの依頼を断る方法とかっていうことを練習したりするんよね。実はうちのフリースクールコンコンでも、
うん、
このアサーショントレーニングっていうのは毎日レッスンすることになってるんよね。あの前特別編で話したけど、学力体力社会性っていうのをまつけていくっていうところで、
うん、
まあ、社会性、人とコミュニケーションって訓練あんまりする機会ないや
ん、うん、
だけど結構それで困ってる子たちも多いから、
うん、
まあ、このシチュエーションで一緒に練習してみようよとかってことをやろうと思っているんだよね。
なるほど。職場でもアサーショントレーニングっていうのはやってるみたいね。
やっぱ大人も大事よね。
そうだね、研修とかはやっぱあるんだろうね、そういうの
は。ぜひぜひ一緒に練習しようよって言えるポジションを取ってほしいなって思うね、
うん、
なんかこの瞬間が一番楽しいんよ先生。
へえ、そこなんだ
一緒にできないっつって、
うん、
それを評価するんじゃなくて、あ、じゃあ一緒に練習しようって言って、
うん、
でできるようになった時にやったーって喜び合う瞬間が結構醍醐味なんだと思う俺は先生の。
なるほどね。
そんな瞬間お家でもできるって考えたら相当価値あるんじゃないかと思って今日お話ししたって。
うわ、大事やな。
そうそうそう、
大事やな。いや俺もさ、
うんうん、
そのスポーツコーフボールでよく人に教える機会があるんやけど、
はいはいはいはい、はい、
大事やね、一緒に成長を喜ぶ。
ああ、そうそうそうそう。あ、
いや、
なんかスポーツは分かりやすいよね。
うん、
なんかね、スポーツは教えて見せて、
うん、
でじゃあやってみてよって言ってやってできたら喜ぶっていうことがスポーツはしやすいよね、
う
ん、
はいはいはい、そうね。
あ、いいこと言ってくれた。
じゃあスポーツを通してアサーショントレーニングしていけばいいわけね俺は。
あ
自分に
そうそう、うん、こんな風にコミュニケーションも一回やってみせて、
うん、
でやってもらってできたら喜ぶっていうようなことを。
確かに、
コミュニケーションでも結構できるんだってことを分かるのは相当重要な気がした。
いやー、勉強だった。
いやー、いいね、いい回だったんじゃない
勉強になりました、うん、ちょっと今度コーフボールの話もがっつりさせてください。
ちょっといつするのそれは
本当はね1年前に1回したんやけどね。
したけどなぜか人志が封印している
お蔵入りになりましたので
そろそろ需要があると思いますので、
またね、いずれ
お願いします。
あ、
うん、
ていうかそれで言うと5月25日に東京でコーフボールの大会があるんですよ、
うんうん、
でそれはなんかコーフボールの普及を目的にしてる大会で、
はいはい、
チームの半分初心者入れなきゃいけないのよね。
へえ。
なんで経験者と初心者一緒にチームになって、
うんうん、1
日大会するみたいな日があって、
はいはいはい、
それが5月25の土曜日なんですけど、
5月25日の土曜日、
もしあの出たい方いたらご連絡ください
これ相当いいやん、ひとしとコーフボールできるってことやろ。
はい、
うん、
ご連絡いただけたら、あのその前に2、3回一緒に練習できればと思うんで。
ちょっと待って、めっちゃいいやん東京お住まいの方。
だってコーフボールって何っていう話を、ね、
コーフボールをしたい方は何かわからないけどチャレンジしたい方は、
はい、
ぜひぜひ、
男性も女性も OK です。
はいはい、はい、
でドリブルが禁止のバスケットボールみたいなものです。
うんうんうん、
うん、はい、あ、ぜひお便りフォームにご連絡いただけたらもうすぐに練習日程お送りしますので、
うん、やったー、ひとしが教えてくれて、
うん、
実際に見せてくれてリハーサルまでして、
うん、
フィードバックくれるんやね。
で本番もあるからね試合もあるから、
ぜひぜひご参加ください。それは、
はい、に早い2名とかになるかもしれないです。
絶対来るやんこれ。
本当かな。
絶対来るやろ、したいやろ。俺も東京おったら絶対来たいもん。
マジか。
うん、スポーツ欲が半端じゃない。
あ、マジか。はい、ということで、
はい、ぜひぜひ聞きたいその話。
まとめましょうか。
はいはい、
子供がうまく自分の主張をできないときはどうするかというお話で、うんうん、アサーショントレーニングというものをしてみましょうというお話でした。
はい、トレーニング、
アサーショントレーニングによって主張する仕方を教えて、実際に練習もすることで子供はできるようになるという前提で一緒に成長を喜ぶという立場を取って、
絶対 絶対できるようになります。
日々生きていきましょうということでしたね。
ちょ、いいこと言うね。
本当？はい、ということでした。
はい。
最後にいただいたお便りを読みましょう。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
昨年の秋ぐらいに Spotify でポッドキャストを聞き始めました。
ありがとうございます。
その頃、算数や運動が嫌いな子供とのことを絶賛悩み中だったのですが、
はいはい、
ラジオを聞き始めて、まず叱らない、褒めてあげるをモヤモヤを我慢しながら実践してきました。
モヤモヤされながらですよね。ありがとうございます。
そこを書いていただけるのが人柄が出てますね、
うんうん、ね、伝わってくるね。
運動は本人も最初は苦手意識が強かったのですが、休み時間は外に行くこと、うんうん、帰ってゲームをするなら外遊びに行くことだけを約束したところ、どんどん足が速くなり、うん、今では鬼ごっこで一番速い子からも逃げれるようになったのです。
すごすぎん、これ
すご
これ足速くなるんやね。
確かにね、
足って毎日走ったら速くなるのか、そりゃ。
そうか、まああれもあるかもね、痩せたとかもあるのかな、もしかしたら。
いや、小学生にとって足の速さは超大事やもんね。
大事です、大事です。
すごい。
算数もスマイルゼミをいやいややっていたのを思い切ってやめて、
うんうん、
毎日簡単な問題を私とどちらか早く解けるかコツコツ10分ぐらい続けたところ、
うん、
こちらも問題を解くのが早くなり、今は少し楽しくなったと話すようになりました。
おー、ちょっと待って、これすごい方やね。
スモールステップでいいんだ。
とてつもない教育者が現れたんじゃない、これ。
子供は10歳ですが、
うん、
少し前までもう手遅れなんじゃないかと焦りもあったのですが、うんうんうんうん、驚くほど速いスピードで効果が出て奇跡のようです。
へえ、すごいな、本当に。
しかし今回ご連絡したのは、あまり良くなかった私の兄弟とのわだかまりもなくなったということです。
え、ちょっと人生が好転しすぎてない、これ。
お子さん関係ない場所でも、
ほんほん、
子供の成長を見ていて一番感じたのは自己肯定感の重要性です。
うんうん、
私が子供のことを信頼できていなかったのだと気づいた後に分かったのは、親である自分の自己肯定感の低さでした。
はあ。
今までの私の触れてきた教育論を目にすると、親に問題があるというような取り方をして、自分でも受け入れるのに抵抗がありました。
うんうんうん。
が、お二人の誰も否定しない優しい会話を聞いていたら、私は子育ては頑張っていて、だからもっと子供を信用していいんだと取れるようになりました。
うわ、すごい。
子供だけでなく家族の空気の循環が良くなった気がして、今とても幸せな感覚でいます。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもさらに素敵な効果がありましたが、長くなりますのでこの辺で。気になる。
ちょっと全部聞きたい。
聞きたいですが、ぜひまた送ってください。
お願いします。
ささやかではありますが、サブスク登録させていただきました。お二人の活動をこれからも応援しています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとすごくない、これ。
すごい、人の人生に踏み入りすぎてないかな、うん、大丈夫かな。
いや、これちょっとひとし話させて。これは、
はいはいはい、
もうこれなんよ。
どれ。
もうマジでこれ、
自己肯定感の話ですか。
はいはいはい、もうそこにつながるけど、
うん、
結局いろいろスキルあったやん
今までね。
そうそう、いろいろスキルがあって、それを実践したからこういう風に良くなりましたじゃないのよね、
うん、おう、というと
多分ちょっとしたスキルをやったことによって、
うん、
こう自分の向き合い方を変えて、
うん、
おそらく自分の心が変わってるんやと思うよね、
うんうんうん、
でこれってコンプリメントの時もすごく思ってたんやけど、
うん、
だから、ね、コンプリメントをしたからこの言葉が聞いて子供が良くなりましたじゃないんや。コンプリメントしようとすると親御さんの心が、うん、あ、この子のいいとこを見つけようっていう風に、
うん、
マインドが変わってくる。
はいはいはいはい、
多分これが一番の要因やないかなと思っとんよね。
なるほど。
なんかこれをまさに感じさせてくれる、あ、親御さんの心がすごく良くなったから、
うん、
なんかいろいろ変化が現れたんだなってことをすごく感じたね。
なるほどね。あれやね、
うんうん、
毎日綺麗だね綺麗だねって言って朝顔に水をやってると、
うんうん、
その朝顔のこと好きになるみたいな。
どういうことだ。
全然伝わってなかった、びっくりした。ひねり出したのに。
いや違う違う、わかるよ。あの朝顔に言葉をかけ続けたら、
うん、
あの朝顔がよく育ちましたっていうのが、
うん、
言葉がいいっていうよりは、
うん、
その朝顔を好きになることによっていっぱいお世話するからってことを言いたかったってこと。
そうです。そうそう、こっちの気持ちがそれによって変わって接し方全部が変わっていくっていう。
あ、そうそうそうそうそう、
よかったよかった、そういうことね。
うんうん、
ぜひまた 追加ありましたら送っていただけたら嬉しいです。
ありがたいです。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッシュタグティーチャーティーチャーカタカナでつけていただけると X で僕ら探しに行きますので、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
それと Spotify、Apple のレビューや評価もいつもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
すごいね、今たくさんしていただいてありがたいです、ね、
はい、それでは
さようなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。